こんにちは、渡辺夫婦です。今日はね、腸活についてお話ししたいと思います。ちょっとね、目覚めました。最近目覚めてしまいました。流行りとも言えんのかな、腸活ってよく聞かないですか。その腸のね、健康を保ちましょうみたいな、腸が大事ですよっていう話。本屋さん行ったらね、腸活の本めっちゃ置いてます。腸がなんやら、腸活がなんやらってね、まあまさにあれですよ、腸活に、目覚めましたっていうのと、あとね、やっぱすごい大事なことやなって実感したんですよね。なんでそのことについて、まあぜひね、鍋友さんにも共有したいなということで、ぜひ渡辺家の腸活の話をね、聞いてみてください。やっぱ健康ね、腸から来ますよ。大事。少しでもね、腸に関心が、言ってもらえたら嬉しいなと思います。ただね、僕はですね、自己紹介しますと、30歳の、普通の、一般ピーポーでございまして、別にお医者さんでもないし、看護師でもないし、なんか栄養士とかでもないし、腸活専門家でもないので、なんか仕組みとかね、こういう理屈でっていうのはあんまり説明できないし、説明するつもりはそんなにないです。なんでいいのかっていうイメージと、あとどんなことしたらいいのかっていうイメージをざっくり伝えて、なんか興味持ってもらえたらなと思うので、まあそんな感じでね、ライトに聞いてもらえればと思います。はい。で、ことの発端はということでお話しするんですけど、僕らもね、普通に生活してて、腸活がなんたらとか腸がなんたらっていう話はよく目にするし、耳にするし、情報としてはよく見かけてたんですよね。でも、ああそうなんやっていう、あんま自分事じゃない風に捉えて、まあなんとなくスルーしてたんですよね。そういう方多いのかなと思うんですけど、でも、すごくね、この腸活について考えなければいけない、ことにね、直面したんですよ、まさに。で、それがこの前、検査した、その婦人科でね、由美が、妻がね、ちょっと検査したんですけど、その結果を受けて、うわ、これはちょっと腸活頑張らなあかんなっていう風になったんですよ。詳しいね、その話っていうのは、ちょっと申し訳ないですけど、メンバー限定の方でお話ししてるので、声日記46回、不育症の結果が出ましたっていうね、放送なんですけど、その不育とかね、妊活っていう話から腸活のね、ことにつながっていったんですよね。まあちょっとね、デリケートなことも喋ってたりするので、メンバー限定ってことにさせてもらってるんですけど、これぜひね、女性は特に全員聞いてほしいなっていう、皆さん大丈夫ですかっていうね、思いも込めてますので、興味ある方はぜひちょっとね、声日記46回も合わせてね、聞いてほしいなと思います。よくね、このなんでこの腸活に目覚めたかっていうのがよくわかるかなと思います。で、まあその経緯としては、その声日記ね、お聞きいただきたいんですけど、腸活目覚めましたとなった時に、この渡辺家のね、腸活で足りてないところが、僕なりの、分析というか、振り返った時に、あ、これ最近できてないなっていうのがあったんですよね。それが、ヨーグルトをね、あんまり定期的に食べなくなったことなんですよ。ヨーグルト腸にいいとかよく言うじゃないですか。まあ後でね、詳しく、もうちょっと詳しく説明するんですけど、ヨーグルトとかやっぱりいいんですよ、腸に。腸活にすごいね、有効な食品なんですけど、最近あんま食べてないんですよ。昔っていうか2年ぐらい前かな、は割と毎日朝ごはんに、食べてました。生乳 100% のヨーグルト、それになんか蜂蜜ちょっとかけたりとかして、こう小皿一皿分ぐらい毎日取ってたのが、いつからかね、朝食にプロテインを結構取るようになって、そのプロテインを取るようになった結果、なんかヨーグルト食べるっていう習慣がなくなって、ここまあ2年ぐらいはヨーグルト毎日食べてなかったです。たまにまあ買ってきて食べるぐらいで、それがね、よくなかったんですよね。ヨーグルトとかね、できたら毎日、まあ毎日難しいけども、2日に1回とか、まあでもできたら毎日かな、取った方がいいんですって。だからヨーグルト食べる習慣やめたのは腸活にとってね、大打撃だったんですよ、実は。 じゃあなんでヨーグルトがいいのかっていうことなんですけど、まあ、そもそも腸活ね、何してるかっていうと、まあ、腸にねいいことしましょうっていう話なんですけど、それはねよく寝ましょうとか、運動適度にしましょうとか、ストレスのない生活を送りましょうとか、もうどの健康の話にもついてくる、そういうね当たり前の健康習慣はもちろん腸活にとって大事なのは大前提で、プラス腸に限ってやるべきことっていうことで言うと、このね腸内の菌、これをどうコントロールするかっていうのが腸活にはね、まあすごい大事なんやな。腸活に限ってはそこをね、特に重視した方がいいんやなとも僕はね解釈してます。菌って何かっていうと、僕らのまあ小腸とか大腸の中にはまあ菌がね、菌って菌ですよバイ菌の菌が山のように、存在してるようなんですよね。もうそれこそね、なんか何キロっていう、何キログラムっていう単位で菌がびっしりね腸内に生息してるんですよ。もうちょっと肝って感じなんですけど、まあそんなに菌いっぱい腸の中で育ててたんかって感じなんですけど、まあそれが人間のね大腸小腸なんですよね。ただ菌って言っても、あの悪いやつばっかりじゃなくて、いいやつもおると。でこの悪いやつ、いいやつの菌の名前が善玉菌、悪玉菌っていう名称なんですよね。これはなんとなく聞いたことある方もね多いかもしれないです。善玉菌、悪玉菌。善玉菌がもちろんいい菌ですよね。で悪玉菌がもちろん悪い菌になってます。だから善玉菌っていうのはいいやつなんで、善玉菌がいっぱいいるのがいいんですよ。で悪玉菌は悪いやつなんで、あんまりいない方がいい。まあそれはできたらゼロの方がいいんでしょうけど、まあより少ない、善玉菌が優勢、善玉菌がいっぱいおって悪玉菌が少ないっていう腸内環境がいいですと。でもっと言うと、菌もねたくさん種類があるんですよね。腸内で生息してる菌、この種類がたくさん、いろんな種類がいっぱい住んでる方がいい腸と言われるようです。でまとめると、善玉菌といういいグループの菌がたくさんいて、しかも一種類がたくさんいるんじゃなくて、もうたくさんの種類の善玉菌がたくさん住んでるそんな腸内環境がいい腸やと、まあ、そういうことなんですよ。でそういうまあ良いね腸内環境が整ってると、毎日お通じもしっかり出るし、体の免疫力もアップするし、まあいろんな、なんていうかな、体全体にいい影響があるし、あとね、あの便秘気味の方は分かると思うんですけど、便秘がちの日が続いた時ってイライラしたりとか、精神的にも不安定になったりしないですか？あれも腸関係あるんですよ、やっぱり。だから腸は脳とつながってるみたいなね、相互にリンクし合ってるっていうね本もあったりするぐらいで、腸活は脳活だみたいな、そのセロトニンっていう、まあ、幸せ物質みたいなのがあるんですけど、それを生成するのがね腸内やったりみたいな話があるぐらいで、まあ、要するに腸を、健康に保つことは、あのしっかりね毎朝お通じがあるっていう幸せにもなるし、体の免疫力とかいろんなところにもいい影響があるし、しっかりね腸が健康であることで気持ちとか精神的にも健康でいられるっていうことで、まあ、全てに体のね心も体も全てにおいて腸の健康を保つっていうのが、まあこんだけ重要ですよっていうことなんですよね。でじゃあそのね健康な腸、要するに善玉菌がたくさんいていろんな種類が住んでて悪玉菌が少ない、まあ、そんなに腸内環境を作るにはどうすればいいかっていうと、まあ、さっきのなんかよく寝るとか運動するとか、まあ、そういう基本的なことは省いたとして、その食品のねところで言うと、やっぱりヨーグルトがね大事やったりするんですよ。ヨーグルトとかあとヤクルトとかでもいいんですけど、ああいうね製品のなんていうかなパッケージとか、あと謳い文句に腸内に優しい、ね、なんていう言い方してるかな、わかんないですけど、なんか乳酸菌が配合されてるとか、ビフィズス菌が配合とか、生きたまま腸に届くとか、そういうフレーズあるじゃないですか。あれね、全部善玉菌なんですよ、実は。だから食品を通して、我々はああいうヤクルト飲んだりとか、ヨーグルト食べたりすることで、善玉菌をそのまま体内に流し込んでるんですよね。そう、生きたまんま。であれが腸内に届いて腸内で生活し始めるんですよ。でそういう習慣を続けてると、腸内でしっかり善玉菌といわれる、まあ、乳酸菌であったりビフィズス菌であったりなんとか菌であったりっていうのが まあ、定着してくれるじゃないですか。で定着して増えてくれると善玉菌がたくさんいる、いろんな種類いる。で善玉菌が多くなると悪玉菌もね、あの減ってくるんで、悪玉菌も少なくなってくるってことでいい腸内が作れますよって、そういう理屈なんですよね。すいません、なんか僕そんなもん知ってるわっていう当たり前のことをドヤ顔で喋ってるかもしれないですけど、いやこんなもんなんか関心が出てちょっと調べたらすぐ分かることではあるんですけど、今まで関心なかったから、ビフィズス菌って腸にいいんやへーみたいな、なんかそれぐらいでね、なんかへーそうなんやぐらいにしか思ってなかったですけど、まあなんていうかな、健康な腸があって、それはどういう環境で、そのためにヨーグルトを食べるとどうなるのかっていうところをね、紐付けるとこんな説明になるっていう、めちゃまあ簡単な話なんですけどね、それだけの話なんですけど、まあ大事ですと。でこれね、その食品で取るっていうのが多分大事で、その人間は体の中でその善玉菌を自分で生成することってできないと思うんですよね。これちょっとすみません、僕の聞きかじった話なんで、いやいやできますよとかいう文献あるのかもしれないですけど、多分その自分の体でなんとかビフィズス菌作ろうとか乳酸菌作ろう、なんとか菌作ろうみたいなをやるっていうのは難しいのかなと思うんですよね。だからやるべきはビフィズス菌とかそのなんとか菌をそのまま食品を通して体に入れちゃうことで、そしてそのビフィズス菌とか乳酸菌とかなんとか菌が大好きな栄養、そういう菌がね、あのしっかりなんていうかな、増えてくれるための善玉菌にとって大事な栄養もしっかりとって増やすことなんで、食品を通してそもそも菌を体に入れて、で入れっぱなしやったら少ないし定着しないんで、その菌が好きな栄養素もしっかり取り込んで、その入れた菌がちゃんと成長してくれる環境を整えることで、この2つ、食品を通じてこの2つ、入れる増やすっていう、この観点で栄養をちゃんと取るのが大事っていう、ね、まあ、そんなことなんですよ。だから例えばまあヨーグルトで、なんかビフィズス菌とか乳酸菌とか、まあ、なんとか菌みたいなのを、食べました。で食べたらじゃあ増やすのに何がいいかっていうと、例えば食物繊維とかね、食物繊維ってよく聞くじゃないですか、あの野菜とかにね入ってるやつですよ。あとオリゴ糖とかね、まあいろいろあるんですけど、まあそういう善玉菌が餌にしてくれる、そういう栄養をちゃんと取るっていう、まあそのね2つですよね、入れる増やすっていう2つ。まあ、基本的にはそのねことを意識してやってたら、まあ割となんか平均点を超える腸活はできるんじゃないかなとは思うんですよね。そう、僕らはね100点目指さなくていいんですよ。なんかこういうね健康法とか何々活とかね、こうしたら痩せるとかこうしたら体にいいとか、そういう情報世の中めっちゃ出回ってるんですけど、そこに書いてるやつを全部やりきって、なんか100点目指さな効果ないのかっていうと、そんなことはないはずなんで、良くない習慣を、まあ、10個やってたらそのうち半分でもやめれたら効果あるし、いいと言われてる習慣を、まあ、10個たまたま知ったとして、10個じゃなくてその半分の5個やるだけでもやっぱり絶対効果あるはずなんでね、そのやった分だけ。だからやれる範囲で緩くやっていくっていうのが健康にとってはいいのかなと思う。あんまりね、あれも食べたらダメとか、これは食べなきゃダメとかね、あれしてこれして朝はこれしてとか、なんかもういろいろ増えてくるともうややこしいじゃないですか。もうやる気もなくなってくるし、だからあ、これはいいなって思ったやつをやれる範囲でやっていく、まあ、そういう意味で言うと腸活に関してはこの善玉菌を入れるっていうのと、あとちゃんと増えてくれる栄養素を1日の中でしっかり取るっていう、この2つだけをやってたらそれなりにいいね効果が出てくるのかなっていうふうには思ってますと、ここまでね説明しときながらなんですけど、まあ僕らね腸活を振り返った時に、あれ結構でもできてんじゃないのって思ったんですよね。っていうのもヨーグルトを食べる習慣は2年ぐらい前になくなったんですけど、今飲んでるプロテインがメイクバランスっていうソイプロテインなんですけど、このバランスってね書かれてる通り、プロテイン、タンパク質だけじゃなくて、いろいろね、栄養素を入れてくれてるやつなんですよ。ビタミン、ミネラル、食物繊維、そして乳酸菌配合なんですよね。乳酸菌入ってたんですよ、このプロテインに。で、しかも、その乳酸菌とかの餌になる食物繊維もちゃんと入ってる。ビタミン、ミネラルも入ってる。ええやつやないかと。乳酸菌毎日取っとったやないかとなったんですよ。でも、まあ腸内環境は良くなかったんですよね。 で、なんでやと思った時に、まあ、僕の中で仮説がありまして、これはまあ分かんないですよ、仮説なんであくまでもなんですけど、さっきね、乳酸菌、その善玉菌には、乳酸菌もあるしビフィズス菌もあるしとか、こう名前ちょこちょこ出したじゃないですか。でこのねプロテインには乳酸菌しか入ってないんですよ。でこれがねちょっと、問題やったかなって思うんですよね。っていうのも乳酸菌はどうも大腸にはあんま届かなくて、小腸とかにね住む菌っぽいんですよ、どうも。で一方ビフィズス菌っていうのは大腸に届くやつなんですよね。ってことはこのプロテインを飲んでもう2年以上飲んでるんですけど、飲むことで乳酸菌は取れてるけど大腸に届くような善玉菌が取れる習慣が全然なかったってことなんですよ。だからなんか食物繊維とか乳酸菌とかねちゃんと取っててもあんまり腸内環境良くなかったのかなって思うんですよね。だから大事なのは小腸にも大腸にもちゃんと善玉菌を届けること、届くような食品を取ることなのかなと思ってます。じゃあどうしたらいいのかっていうと、やっぱり乳酸菌飲料とかヨーグルトで、食品であれば取る、あるいはサプリで取る、まあ、この二択になってくるのかなと思います。で僕らはどうしたかというと、サプリにね今のとこしてみました。ビオスリーっていうねやつがありまして、これが酪酸菌、乳酸菌、糖化菌っていう3種類の善玉菌を、入れてくれるサプリなんですよね。で、まあ、乳酸菌、糖化菌が、乳酸菌が、まあ、乳酸菌じゃないですか。で、糖化菌っていうのは、善玉菌の餌を作るやつなんで、増やしてくれるやつですよね。で、酪酸菌っていうのが、大腸に届くやつなんですよ。大腸に効くやつ。だから、ちゃんと大腸に効く菌が入ってるやつなんですよね。まあ、ってことでビオ3ってやつにしました。まあ、詳しくは僕もちょっとわからないこと多いんですけど、酪酸菌っていうのが最近注目されてる菌らしく、まあそれがね入ってる菌ということでちょっとビオ3にねしてみました。あとは他の選択肢、迷った選択肢としてはビオフェルミン、新ビオフェルミン S ってやつあれも何かっていうと、まあ、成長剤なんですよね。善玉菌を入れてくれる薬が新ビオフェルミンなんですよ。まあ、あんなもね、僕ビオフェルミンとかってなんかお腹壊した時に飲むかなってなんとなく思ってたんですけど、まあ、そうじゃなくて善玉菌を入れてくれるやつなんで、結構こう常用できる、なんか調子悪いから飲むのも一つなんですけど、普通に普段からちょこちょこ飲んでいくのも使えるやつなんですよね。このビオスリーもそうやし、ビオフェルミンも。だからそういうね、あ、そういう薬やったんやってなんか調べて改めて分かったんですけど、まあビオフェルミンもちょっと検討しました。で、ビオフェルミンは何が入ってるかっていうと、酪酸菌ではなくて、何菌やったっけ？ビフィズス菌ですね。さっきヨーグルトに入ってたやつ。ビフィズス菌。と乳酸菌ですね。乳酸菌が2種類かに入ってます。だからこれもビフィズス菌が大腸に効くやつなんで、大腸に効くやつと、あと小腸に効く乳酸菌とかも入ってて、大腸小腸どっちも届きますよってやつ。だからこれもねいいと思うんですよ、多分。まあ合う方をね選んだらいいのかなと思うんですけど、我が家はまあビオスリーっていうねやつを飲んでますと。でこれでちゃんと小腸にも大腸にも善玉菌がしっかり届くようになったんですよね。でまあ、僕ら普段ね食生活はそれなりに野菜もちゃんと摂ってるし、あとオートミールとかね、食物繊維豊富なやつおやつに食べたりとかよくしてるんで、まあ、多分餌はそれなりにあると思うんですよ、善玉菌の餌は。だからあとは善玉菌自体を入れるっていうのが不足してたんで、特に大腸に対してね。でこれをビオスリーっていうサプリを通して入れることで改善するのかどうかっていう。でちなみにね、なんでヨーグルトじゃなくてビオスリーにしたかっていうと、やっぱサプリで飲みやすいっていうのがねありました。ヨーグルトもやっぱりなんていうかな、買うのもちょっと大変やし、賞味期限もあるしで、ね、費用もねなんだかんだ僕らいつも生乳 100% の、やつやっぱ好きなんで買うんですけど、あれもなんかスーパーで買ってもなんか2、300円ぐらいして、それ2人でシェアしてってしたら、普通に毎日食べるってなるとまあまあコストもかかるし買い物も大変なんで、まあ好きな時にねヨーグルトは食べるんですけど、毎日善玉菌摂取する 定期的に入れるっていう観点ではなんかサプリの方が続けやすいかなと思ってとりあえずビオスリーにしてます。で、そのサプリをね入れ始めてなんとねもう早速変化が来てます。もう勝手にね言ったら怒られるかもしれないですけど、あの奥さんのねユミさんのお通じがめちゃくちゃ改善してます。はい、もう劇的なね改善をしてるのでめちゃくちゃ効果的めやな。やっぱねなんで改善したかというとやっぱこの善玉菌ビオスリ飲んでちゃんと腸内に最近届けてるっていう、ことがやっぱり影響してるんじゃないかな。やっぱ改善してるんでね腸内喜んでんねやなって思うわけですよ。で僕はもともとそのお通じの問題とか全然なくて全然快調普段から快調な方ではあるんですけど、でもまあその腸内環境ねやっぱもっと整えた方がいろいろ体も心も整っていくと思うので、まあ僕もビオスリーね一応今のとこ朝に2錠だけ飲んでます。こういうねサプリって朝昼晩で2錠ずつ飲んでくださいとか、サプリっていうかそのまあ薬っていうのかな、2錠ずつ飲んでくださいみたいな感じなんですけど、まあその整える定期的に善玉菌入れていくっていう観点だとそこまでなんか1日3回飲みまくる必要もないのかなと思って、まあ、朝だけね2錠とか僕は飲んでるんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、とにかくね絶やさないってことですよ。あ、そうそう、その絶やさないっていうことで言うと、なんとね体内に入れたその善玉菌とかなんかビフィズス菌とかって、3日とかね入れんかったらなんかなくなるっぽいんですよ。もうちょっと長く追ってよって感じなんですけど、もうバイバイってね、数日したら消えちゃうらしいんですって。だから、ちゃんと、まあ、毎日なのか、2日に1回なのか、新しいね、その、善玉菌をちゃんと入れて、で、入れたやつを増やしてっていうのを、もう、休まずね、繰り返すことが必要な、そうなんですよ。だから、あ、今日は、なんか、ヨーグルト食べたから、週1回でいいや、とかね、やっと、あんま良くないんですって。これは毎日食べるべしとってことらしいです。なんとなく伝わりましたでしょうか。まあ、まとめますとね、その腸活っていうのが大事やなということ でなんで大事かっていうと、まあ、腸というのは、まあ、体の免疫とか、まあ、いろんなね体の健康に直結しているところで、体だけじゃなくて心にもつながっている。便秘が続くとイライラしちゃったりとかね、よくあると思うんですけ ど、まあ、そういうことでね分かる通り、まあ、こう脳とか心にもつながっているのが腸なんで、その腸を健康に保つのがすごく大事なことですよと。じゃあどうやって健康を保つのかっていうと、規則正しい生活とか運動っていうのはもちろんなんですけど、特に大事なのは善玉菌っていういい菌を、食品とかサプリ薬を通じて入れてあげることで、入れた善玉菌を、食物繊維野菜しっかり食べたりとかねすることで、増やしてあげることで、それをたまにやるんじゃなくて毎日できたら毎日、取り続けること、それが、まあ、大事ですよってことですよね。腸内は、細菌その善玉菌がたくさんいろんな種類たくさんいる、で悪玉菌が善玉菌に負けて全然おらへん、そういう環境がね理想なんで、細菌だらけの腸が、まあ、細菌って言っても善玉菌ですけどね、いい善玉菌だらけの腸がいい腸やということなんで、もう腸内ね善玉菌だらけの腸を目指して腸活していきたいところですね。はい、今回の放送の説明欄にはその声日記第46回のね腸活に目覚めるきっかけになった、経緯が分かる放送を載せてます。まあ、ぜひね、まあ、特にちょっと女性の方やったらぜひ聞いてほしいなっていう内容も入ってますので、まあ、合わせてねお聞きいただければと思いますというのと、あとビオスリーが何かっていうのと、あと僕らがその飲んでるプロテインも、URL 貼ってます。でさらにね、これ鍋友メンバーの方から教えていただいたんですけど、腸活に関していろいろねメッセージいただいてるんですけど、この放送でねシェアさせてもらいたいこととしては、YouTube チャンネルねご紹介してもらいました。胃と腸の健康解説内視鏡チャンネルっていうチャンネルがありまして、そんなチャンネルあるんやって、胃と腸の健康解説してるチャンネルあるんやって、もうありがたいですね。 YouTube で無料でこんな 解説聞かせてもらって、これ現役のね医師の人がお話ししてる、チャンネルで、すごい腸活ねするにあたってはなんか参考になりましたので、このねチャンネルの URL も載せてます。ぜひね合わせてもっと腸活詳しく知りたいなとか、仕組みとかね、医師がどういうなんていうかな、見解持ってるのかなっていうのを知りたい方はぜひこっちも合わせて見てみてください。はい、というわけで今回の放送は以上です。ご不明点とかね、あとは腸活してますみたいなねご報告とかあれば、ぜひコメント欄でお寄せいただければと思います。またレターもね募集してますので、何かご相談ご質問、ありましたらお気軽にね匿名で送っていただけますので、アプリのレター機能から送ってください。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。